域におけるデジタルコントロール体制についてパネルディスカッション形式で議論していただきたいと思います。ご出席者の皆様よろしくお願いいたします。まずはじめにご出席者の皆様をご紹介させていただきます。本日第2部で座長を務めていただきます自治医科大学救急医学講座教授鈴川雅之さん、続いてパネリストを務めていただきます宮城県石巻地区広域行政事務組合消防部小菅光雄さん、同じくパネリストの兵庫県明石消防本部内山光様、同じくパネリストの東京消防庁小林和弘様、同じくパネリストの市立札幌病院佐藤智之さん、同じくパネリストの福岡県医師会大木稔様、よろしくお願いします。以上の方々でございます。最後に助言者として厚生労働省医政局指導科救急医療専門科徳本史郎専門科、それと引き続き消防庁救急企画室海老原室長でございます。
よろしくお願いします。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは以降の進行は鈴川座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、それではちょっと2時間の長丁場ですけれども、先ほどの海老原室長の、現状分析も踏まえた上でですね、今後、メディカルコントロール体制、特に地域間格差を、何か少しでも底上げできるような、アイデアが出てこないということを、この5人の、パネリストの先生方の日頃やっていらっしゃる、いろいろな工夫とか、それから今までやってきた経験等を、お話を伺いながら、話を進めさせていただきたいと思います。そんなに簡単な結論が出るものではないと思います。いろんな意見が出ると思っておりますけれども、フロアの方からもぜひ、自分たちの、ことと重ね合わせながらですね、それから現状分析の中を見ていただいたと思いますので、自分たちのところがどういう位置だったというのもなんとなく分かったかと思います。でそういうのを踏まえた上で話を聞いていただければと思います。で早速パネリストの方から、順番にお話を伺いたいと思いますけれども、それぞれのパネリストの方の、メディカルコントロール体制等の、お話が出てきますけれども、その中でメディカルコントロール体制の地域間格差解消に向けてという今回の、MC プログラムのサブタイトル、これを念頭に置いて、ご発言をお願いしたい。でその後の、ディスカッションを行いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、石巻、消防本部の、小菅さんから発表よろしくお願いいたします。
消防本部の小菅です。どうぞよろしくお願いいたします。まず東日本大震災では全国各地の多くの方々から多大なるご支援ご協力をいただきましたことに対しまして感謝しますとともに深く厚く御礼を申し上げます。それでは石巻地区の地域のメディカルコントロール体制について説明させていただきます。三重県内の地域メディカルコントロール協議会の区域割は9つの地域からなっており、平成15年3月に県内各地域の協議会が設置されました。当石巻地域は仙台から北東へ約50キロに位置しており、石巻市、東松島市、小川町の西1町で構成しており、管内 面積は724キロ平方メートル、人口は平成24年11月現在で20万586名となっております。人口を被災前と比較いたしますと約 7% の減少となっております。当消防本部の所所配置編成は1本部14所所で、職員数は実員351人となっております。救急隊の配置についてはスライドの黄色の所所に配置し、12救急隊で救急救命士は43人、機関相関認定者30人、薬剤認定者36人となっております。石巻地域メディカルコントロール協議会は平成15年3月11日に設置し、協議会の設置要項に基づき員15人以内によって組織しておりますが、石巻地域の各医師会、救急医療機関の医師、消防本部、保健所、地方検事務所で現在は8名となっております。事務局は地方検事務所に保健所及び消防本部が協働し、事務の円滑な執行を図っております。協議会の主な所掌事項はご覧の通りとなっております。なおプロトコールの策定は地域によっては県単位で策定しているところもありますが、宮城県は地域メディカルコントロール協議会で策定しております。指示指導助言体制ですが、平成16年に地域 MC 協議会で指示指導助言マニュアル及び活動要領を策定し、改正を図りながら運用しております。指示医療機関は震災前まで3医療機関でしたが、震災以降は2医療機関となっております。その体制は2医療機関とも24時間対応で、専用回線により医師へ直接行うものと一般回線から医師へ取り次ぐ対応とそれぞれ異なっておりますが、収容時間はいずれも 1,2 分程度となっております。地方検証体制については平成15年4月以降、地域 MC 協議会で策定した事後検証マニュアルに基づき運用しております。検証対象は CPA 症例、重症外傷症例などで、検証は消防指導者による一次検証、消防本部の救急管理者による二次検証、そして検証医師による三次検証の3段階での検証システムを取っております。また三次検証の結果、検証医師が必要と認めた症例については症例検討会を実施し、その結果を各救急隊へフィードバックしております。事後検証の実施件数は表の通りになっておりますが、震災後の平成23年度については三次検証が10症例、症例検討会は1回にとどまっております。なお症例検討会のほか、検証医の所属する医療機関と救急隊員間で年に 2,3 回程度の勉強会の場も設けております。再教育体制ですが、平成22年3月30日付三重県 MC 協議会長名で救急救命士の再教育実施要領が示され、石巻地域 MC 協議会では同年8月に石巻地域における救急救命士の再教育実施要領を策定し実施しております。再教育実施要領は単位制で2年間で128単位以上を取得することとされており、実習項目は病院実習とその他項目で構成されております。このうち病院実習については128単位のうち80単位以上を当てることとされ、その他項目はシミュレーション実習や症例検討会等への参加によって単位を取得するものであります。当消防本部では全ての救急救命士に対し均等な再教育を実施するため128単位の病院実習を実施しております。病院実習の方法も効率的かつ効果的に実習するため、平成23年度以降は全救急救命士が毎年64回の病院実習を行うこととしております。気管内チューブによる気道確保の実施認定者及び薬剤投与実施認定者の再教育については病院実習において実習を行うこととし、当消防本部では実習医療機関の協力のもと実施しております。再教育の実施状況ですが、再教育を要する救急救命士32名のうち平成22年度および23年度の2年間で128単位を取得したのは、震災の影響や実施要領の変更によって 13名 41% にとどまっております。機関総監の再教育については23名中8名で 35% の実施、薬剤投与の再教育実習については25名全員が実習を受けております。このようなメディカルコントロール体制の中、救命処置の実施状況は震災の影響があったものの、特定行為の実施率、心拍再開率、1ヶ月生存率が上昇している状況にあります。次に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の状況です。石巻管内の震度は6強を観測しています。甚大な被害をもたらした津波については、その高さが石巻市鮎川で 8.6 メートル以上と発表されております。津波の浸水面積は113キロ平方メートルで平地の 42% に及んでおります。人的被害は平成24年11月30日現在、広域管内で死者5174名、行方不明者766名となっており、6000名近い住民の方々が犠牲となっております。また当消防本部の被害状況については、職員6名が殉職し、うち4名は未だ行方不明となっております。消防庁舎の被害は全壊が5所所、半壊3所所で、車両被害については救急車6台を含む23台が被災しました。津波の影響として活動中の消防隊、救急隊が被災し、救急車にあっては6台が被災したことで、12台での運用が土台圏の7台での運用となりました。医療機関についても被災、もしくは道路冠水により救急車が進入できないなどで収容可能な北次医療機関は災害拠点病院である石巻赤十字病院のみとなりました。携帯電話が普通となるとともに、119番回線も交換局の被災により震災当日の20時50分頃から普通となり、救急要請は駆け込み通報や活動中の消防隊による事故覚知、あるいは防災無線などで覚知しております。電話回線が普通となってからは、各救急隊が医療機関へ直接搬入し、収容間の可否などを確認しております。中でも石巻赤十字病院では、すべての患者を受け入れる体制を取っていただいたことで、当消防本部はもとより全国から駆けつけていただいた緊急消防援助隊の救急隊についても混乱なく搬送することが可能でありました。多くの災害に対応するため、緊急消防援助隊及び県内消防援隊の応援を受けましたが、緊急消防援助隊の活動については3月12日から5月10日の60日間で、活動部隊は5県隊で延べ12,742人、2531体となっております。この間、救急隊数が最も多かったのは、地震発生8日目の3月18日に39体となっております。県内消防援隊につきましては、緊急消防援隊が被災する5月10日から5月31日の22日間で、延べ440人、132体となっております。このように多くの応援を受け、震災の規模に対し消防力が劣勢となった状況の中、緊急消防援助隊及び県内消防援隊の献身的な活動により、多くの災害に対応することができたものであります。応援をいただいた3月11日から5月31日の救急活動状況ですが、出動件数3963件、搬送の人員3965名となっております。救急出動件数が最も多かったのは、地震から4日目の3月14日に127件160名で、通常時の約6倍の出動件数となっております。救命処置活動等の状況ですが、特定行為については3月17日付及び3月29日付、消防庁救急機関署の通知に基づいて指示医療機関と調整し、当消防本部は搬送優先、緊急消防援助隊は救急隊の判断に委ねることとした結果、緊急消防援助隊によって14件の何らかの特定行為が行われており、このうち指示なしで行われたのは7件でありました。収容要請については、電話回線が普及された3月19日17日までの間、すべての医療機関に連絡なしで収容しております。また指示医療機関では4月6日まで収容連絡不要での対応となっております。 関係機関との連携ですが、多くの傷病者を受け入れた石巻赤十字病院との連携については、救急救命士2名を派遣し、トリアージや救急搬送の 連絡調整及び搬入患者の搬送支援等を震災当日から4月21日まで行ったほか、病院内の搬送支援や低誘導員を派遣しておりました。また、診療維持のための水の確保として消防本部の10本水槽車を3月12日から16日まで24時間体制で派遣しております。DMAT との連携では、孤立した石巻市立病院の患者150名をドクターヘリで単位へ搬送するため、職員3名を派遣し、DMAT と連携し活動に当たっております。最後のスライドになりますが、震災前後の MC 体制として、震災による MC 体制への影響についてまとめたものであります。地震、指示指導助言体制については、震災前、3医療機関でありましたが、震災後は2医療機関となっております。事後検証体制は、震災前後とも1医療機関となっておりますが、症例検討数は、毎年30症例程度行っておりましたが、平成23年度は10症例にとどまっております。なお、一次検証及び二次検証については、例年通り行っております。再教育体制の一環である病院実習については、二次医療機関で行っておりましたが、一次医療機関が震災により被災し、一次医療機関のみとなっております。協議会は年2回以上行っておりましたが、平成23年度は1回にとどまっております。このように震災によって救急救命士の再教育等に影響をもたらしたところでありますが、医療機関の協力を得ながら実習内容を充実させ、震災以前にも増して連携の強化を図り、地域は地域の救命士の向上を図っているものであります。以上で石巻地域のメディカル関係体制の報告とさせていただきます。
はい、ありがとうございました。震災で大変だったということですけど、もしフロアの方から何か質問があれば。じゃあ一人だけお願いします。どうぞ。
日本医科大学の松田でございます。せっかく震災のことでご協力いただきましたので、今日の本論とはちょっとそれるかもしれませんが、震災中にですね、MC はどういう形で行われていたのか、特にオンラインの指示等をどのような形で披露されたのか、教えていただければと説明させていただきました。
はい、震災中における MC 協議会との直接的な関係連携というものは正直ございませんでしたが、MC 協議会の中で定められております指示医療機関であり、実習医療機関であり、また検証医療機関であります、名称をお出ししますと石巻赤十字病院さんの方と、日頃からの連携にもあったということもありまして、一番初めに救急車が到着した段階でもって、うちの病院は全て受け入れますというような判断をしていただいて、当然のことながら既に電話が通じないというような状況であったものですから、連絡なしでの搬送というようなことになっております。そういった状況もですね、やはり今回の震災を受けて、こういった連携が普段からあることでそういったこともできるんだなということでつくづく痛感しましたし、震災影響についてもその震災でより連携を深めたというふうに感じておりまして、実習、MC に関連した実習、あるいは検証といったようなことで、非常に深く関与しております。というわけで、震災その当日、震災そのものと、協議会全体としての連携というのがございます。
特定行為は震災中は連絡取れないので、できなかったという理解でよろしいのか、あともう一点は、今のことが入り込んできたときに、普段のとは違うこの MC が実施されたのかと思います。そこの意味
で。はい、特定行為については、連絡が取れなかった段階、あるいは通知、国の方から通知が来たもので、 指示医療機関との調整をした結果、当消防本部については搬送優先で行うようにという指示をいただいてそれにしております、そして、緊急消防援助隊全国から駆けつけていただいた緊急消防援助隊の方々につきましては救命士、いわゆる救急隊の判断に委ねますよということで、そこまで怖いものではありませんというような回答を得て、その対応をしております。
ありがとうございます。
それでは、石巻発表をこれで終わらせていただいて、ディスカッションで、震災前後のですね、メディカルコントロール体制、何かどういうようにこれから変えていったらいいのか、そういう点についてディスカッションしていきます。ありがとうございました。それでは、次のパネリストの方、よろしくお願いいたします。2番目は、兵庫県明石市消防の内山様、乾燥感に関してお話をお願いします。
気管挿管病院における地域格差解消に向けての課題ということで発表させていただきます。私は兵庫県明石消防本部の内山といいます。よろしくお願いいたします。救急救命士の気管挿管処置拡大についてです。平成16年3月23日救急救命士の気管チューブによる気道確保の実施については厚生労働省から通知されました。平成16年7月1日から救急救命士により気管挿管チューブを用いた気管挿管の実施が以下の要件を満たした場合に可能になりました。病院における30症例の気管挿管実習が義務付けられました。全国の救急救命士の状況です。全国各消防本部において22,930人が救急救命士の資格を有し、そのうち気管挿管認定救急救命士は11,119人で救急救命士全体の 44% を占めています。救急救命士に占める気管挿管認定救急救命士の割合が多い全国上位5県です。1位は高知県で救急救命士196人のうち190人が気管挿管認定救急救命士で、救急救命士全体に占める割合は 97% です。以下2位岩手県360人中307人の 85%、 3位香川県188人中153人の81%、 4位石川県226人中173人の 77%、 5位福井県162人中123人の 76%。 以上が救急救命士に占める気管挿管認定救命士の割合が多い全国上位5県です。次に救急救命士に占める気管挿管認定救急救命士の割合が少ない全国下位5県です。1位は佐賀県で救急救命士201人のうち35人が気管挿管認定救急救命士で、救急救命士全体に占める割合は 17% です。以下2位愛知県1150人中211人の 18%、 3位三重県363人中78人の 21.48%、 4位東京都1423人中306人の 21.5%、 5位群馬県359人中78人の 21.7%。 以上が救急救命士に占める気管挿管認定救命士の割合少ない全国上位下位5県です。気管挿管認定救急救命士全国平均の 44% を上回っている県は全国47都道府県中28県で、残り19件で全国平均を下回っています。今回の発表にあたり医療機関が充実していると思っていました東京都愛知県の気管挿管認定救急救命士の占める割合が低いのには驚きました。続いて兵庫県の救急救命士の状況を発表したいと思います。その前に兵庫県について少しご紹介したいと思います。 兵庫県は人口約560万人で近畿地区に属しています。青森県、山口県同様に本州を縦断する場合には必ず通過しなければならない県です。私が所属する明石市消防本部は明石市にあります。明石市は人口約30万人、統計135の経度が通っており、日本標準時4、5線の町明石と言われています。消防職員は240人で、市民1人に対する職員数割合は少なく、兵庫県下で下位5位に相当します。兵庫県下 MC 協議会の状況です。兵庫県下 MC 協議会は県下28消防本部で構成されています。内訳として単独しての設置が25消防本部、広域設置が3消防本部となっています。地域 MC 協議会は A から E の5地域に分かれています。 A 地域は1消防本部で構成されています。人口は約150万。地域の特徴は国際交流の拠点となっており、兵庫県の中心的な地域でありながら自然にも恵まれております。地域内には2次病院が52カ所、3次病院が3カ所あります。 B 地域は10消防本部で構成されています。人口は約187万人。地域の特徴は大阪、神戸の間として国内外の生活文化をいち早くし、芸術、スポーツ等など多様な特徴を持つ個性的な都市群を形成しています。地域内には2次病院が56カ所、3次病院が6カ所あります。 C 地域は7消防本部で構成されています。人口は約114万9千人。地域の特徴は臨海工業地帯と居留地に都市が散在する内部に対別されます。また北部には伝統的な地場産業を有する都市が点在します。地域には2次病院が50カ所、3次病院が1カ所あります。 D 地域は6消防本部で構成されています。人口は約85万4千人。地域の特徴は臨海工業地帯の工業が地域全体の発展を支えてきましたが、生活行動の広域に伴い市街が拡散し、大阪、神戸など流出が強まり、地場産業でも国際ごと等での変化で停滞傾向が見られます。地域内には2次病院が33カ所、3次病院が1カ所あります。 E 地域は4消防本部で構成されています。人口は約18万5千人。地域の特徴は県内で最も広大な面積を持つ地域ですが、人口減少、高齢化により県域全体の活力が低下していきます。また農林漁業を中心に担い手不足の深刻化、山岳部では過疎化により集落としてのコミュニティや生活を維持できない状況も生まれてきております。地域には2次病院が9カ所、3次病院が1カ所あります。兵庫県の気管挿管認定救急救命士の状況です。 A 地域は救急救命士285人のうち72人が気管挿管認定救急救命士で、救命士全体に占める割合は 25% です。 B 地域は350人中134人の 36%、 C 地域は321人中133人の 41%、 D 地域は250人中66人の 26%、 E 地域は94人中53人の 56% です。気管挿管認定救急救命士全国平均の 44% を上回っている地域は E 地域だけです。兵庫県下救急救命士1327人のうち、気管挿管認定救急救命士は458人で、兵庫県全体に占める割合は 35% です。 A 地域は兵庫県の中心地域で医療機関も多い地域ですが、救急救命士全体に占める気管挿管認定救命士の割合は全国平均からも下回っています。これに対して E 地域は過疎に悩む地域で医療機関も少ない地域ですが、救急救命士全体に占める気管挿管認定救命士は全国平均を上回っています。地域内各消防本部との気管挿管認定救急救命士の割合です。地域における救急救命士全体に占める気管挿管認定救急救命士の割合は各消防本部によってもかなり差は認められます。 D 地域では救急救命士全体に占める気管挿管認定救命士の割合が一番低い消防本部では全国下位1位の県の 17% よりも低い 16% という結果でした。これに対して E 地域は過疎に悩む地域で、病院も少ない地域ですが、 救急救命士全体に占める気管挿管認定救急救命士の割合が高く、最も高い消防本部では 76% で、全国上位5位に相当します。